皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は城南静岡高等学校校長の増田正さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、城南静岡高等学校校長の増田正さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。増田正さんは静岡市のご出身で、駒沢大学文学部をご卒業後、静岡女子商業高等学校、現在の城南静岡高等学校で勤務され、平成10年、校長に就任していらっしゃいます。同時に、静岡市体育協会副会長、静岡市ソフトボール協会会長などもお務めになり、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい。増田先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しくいいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
増田先生は、静岡市のご出身。
はい、そうです。
静岡市生まれの静岡育ちですか。
はい。
大体年代的には戦前生まれで、はい、私と同じぐらいの年代ということですけれども、子供さんの頃はまだ戦後生活環境や社会が厳しい時代だったですね。
そうですね。私は小学校の時代は空襲で、学校行くとサイレンが鳴って、はい帰りなさい、帰って家に着くとまたサイレンの解除になるとまた学校へ行きなさいって、そんな毎日だったですね。
そうでしたね。まだ確かあの頃はですね、下駄履いて学校へ通ったような記憶がありますけどね。
私は高等学校まで下駄履きで。
あ、それはちょっと、そうでした。それからになると。
靴下なんかも穴開きましてね、自分で作ろうって履いていったりした時代ですよね。
今の子供さんじゃ考えられないですね。
そうですね。
まあ、静岡市はどちらですか。
私は国吉だな。
ああ、はい、そうですか。で、小学校、中学、高等学校とずっと地元。まあ、もっとも、中学は旧制の最後。
旧制の一中、今の市立高校が第一中学校ってやつですね。一中のあれ最後になるんですね。
旧制の最後ですね。
私の後の人たちから新制中学校だった、
ね、そうでしたね。大体私と大体同じ世代なんですけれども、まあなかなか厳しい時代であったですね。まあいろんな思い出があったと思うんですけど、まあ旧制から新制移り変わって、
はい、
だから6年ずっと同じところにいたということになるんですね。
静岡の6年間、
後輩がいなかったっていうことですね。初めの頃はね。で、大学は東京へ行かれて、
はい、
で文学部で、もともとあれですか、なんか学校の先生になろうというふうな希望っていうのは。
私はね、在所がお寺なんですよ。
あ、そうですか。
国吉田のね、運動場の山の上の方のお寺でしてね。
ああ、そうですか。
で、そういう関係で駒沢大学へ行きましたんですけどね。
ご自身は漱石、
立職のし、あれはやり、資格と知識はやっておりますですけどね。
ああ、そうですか。後をついておられるのはどなたか。あ、
長男が。
あ、じゃあ、ご長男がついておられて、はい。あ、そうですか。で、まあ、そうですね。漱石と先生っていうのは昔は大勢いましたね。
そうです。
僕らの先生も漱石だったような気がしますけどね。
で、私は大学出ましてね、でその長男が今の女子商業にね勤めて、そこで恋中門ですから女子商業の先生になって、そこでその ソフトをやるか、お坊さんになるかっていうことなんですけども。
随分変わった選択。
ソフトの方が楽しいもんですから。
ソフトっていうのはソフトボールですね。
年をやるわけ
なるほど。それで、あの、学校でソフトボールのコーチっていうか、監督になったわけですか。はい、でそれまで、あの、ご自身は、中学、高等学校、大学でソフトボールと
か。いや、違う。あの頃はもう、物はないし、あの、中学校でも、野球なんて、もう、金持ちの人たちがやるもんですからね。私は小学校なんかの時、あの、木をこう、削ってバットにしたり、石をこう布で丸めて縫い付けてボールを作ったりしてそういう草野球はやってたんですけど、ね、その程度だったんですよ。
そうですね。あの頃は何にもなかったんですよね。グローブってね、革のなんて全然ありませんしね。布のグローブをね、あの母親に作ってもらったりなんかして、三角ベースみたいなのでやったなんか
だから今のお母さんちより僕は縫い物なんかうまいでしょ
なるほどね。
そうですよね。
それで、まあ、さっきの話じゃありませんけれども、あの卒業されて、まあ、お坊さんになるのか、はい、ソフトボールをやるのかということで、まあまあ、それは半分冗談でしょうけれども、それであの女子商業高等学校の先生になったということで、はい、当時はその相当入れ込んで強かったんですか、学校自体は。
ね、私があの学校入った時にはあの、まあ、上位にはいたんですけど優勝はしてなかったんですけどね、もともと負けるのが嫌いだもん、うん、子供ちと話しましたね。元旦から始めたんですよ、うん、
練習ですか、
ね、1月元旦からとにかく優勝するまではね休まずやろうって言って、であの子の子供がくっついてきたんだよね。
女子でしょ？え？女子でしょ？
そうです。
すごいですね。
それで、遠征に行くんですけどね、12月の冬休みに、子供ちはね、バイト行かせたんですよ、集団で。当時、安西の日本紅茶っていう会社ありましたね。そこでバイトさせてもらって、そのお金を全部貯金させて、それで3月から4月にかけて、あの岐阜の方まで転々と遠征に行くんですよ。
あ、その貯めたお金で使って、ね、
だからあの今の子みたいにその贅沢の中でやっちゃいませんでしたね、うん、ですからね、すごいハングリーなんですよね、うん、転んでも石拾っとこ一周ぐらいの。
なるほどね。
だから国体で35年の熊本国体で優勝したんですけども、うん、その年は公式試合でね、失点が2だったんですよ。
すごい。
完璧のチームだったですね。
はあ。全国に鳴り響いてた。
はい。
その時はもう先生が監督やっておられた。
はいはいはい。
ああ、すごいですね。それと、やっぱり外国なんかその頃、交流なんていうのはどうなんですか。
そうですね、外国に話しかけられたのはもうかなり後なんですけどね、うん、初めあのアメリカのロサンゼルスの人たちがあの東京の高体連のソフトに声かけてきて、それで僕らも招かれたんですけども、どういうわけかあのアメリカの人たちが東京の人たちより僕らの方が仲良くなっちゃいまして、それで15年ほど毎年あのロサンゼルスへね、うん、チームが行ったんですよね。
なるほど。
で静岡県のチームだけじゃなくて、あの鹿児島とか東京とか千葉とかああいうところ学校のチームも行ってくれたんですけど、
うん、それに引率して行かれたわけですね。
はい、
うん、あのもともと静岡女子小学校と学校っていうのは単なる、まあ、なんて言いますか、良妻賢母の花嫁学校っていうことじゃなくて、まあ、実務的な、あの、商店のですね、
はい、
おかみさんになったり、どっか銀行へ勤務したり、そういう、はい、その、まあ、今ですビジネスウーマンっていうんでしょうかね、そういう、その性格もあったんですか。
そうですね、そちらの方が、あの、大正の、あの、15年、昭和の元年ですね、当時、清少の、あの、先生やられた長島幸喜寺中、これが、この方が、あの、創立されたんですけども、当時、あの、男子は、清少っていう学校があったんですけど、女子はなかったんですね。
あ、なるほど。
それで、あの、 女子がその商業に従事すれば日本の労働力は倍になるじゃないかというところで始めたのが、うん、うちの学校の。
なるほどね。あ、そうですか。まあ現代から遡ってみれば非常に先見の明があるって言いますかね。
そうですね。
女性も働く時代っていうか、うん、なんか身につける時代ね、はいはいはい、資格とかね、それで経験を身につける時代っていうふうになったんでしょう。まあ振り返ってみますとね、昭和32年から今日まで50年以上経ってるわけでしょ。
そうですね。
すごいですね。もう学校の歴史そのものを体現してるんじゃないですかね。
はい。
爽やか談話室は城南静岡高等学校校長の増田正史さんをお招きしております。
増田先生、まあ、そういう中でですね、
はい、
確か実学志向って言いますかね、
はい、
その実践に役立つその、まあ、生徒を育成していくということもあるんですけれども、まあ、時代っていうのはどんどんどんどん変わってきますよね。で、平成10年に静岡女子商業高等学校の校長先生になったんですけれども、その時になんかやっぱり学校の経営方針をこうしようっていうふうな考え方っていうのはあったんですか。
私が校長を受ける時点ではもう女子だけではもう難しくなっちゃった、
うん、
で男女共学にやっぱりもううちの学校に来る子どもさんがね気持ち悪いって言うんですよね。女子だけだと気持ち悪いって言うんですよ、
うん、
考えてみたら幼稚園からずっと男女共学に来た子どもさんがうちの学校に来たら女子だけになったのかな、やっぱそういう感覚になるのかな、やっぱ時代はやっぱもう男女共学の時代かなと思って、う
ん、それが自然ですよね。人間の社会って男と女と両方いるわけですからね。分離して教育したり住んだりするっていうのはおかしいですよね、うん、逆に言えば
それ男女共学にしたということと、それからパソコンで授業を受けさせるっていう勉強をやったんですね。そういうものがやっぱり子どもたちがやっぱ魅力を感じてくれたんじゃないかと思うんですけどね、うん、
まあ、そういう中で平成15年に学校の名前、
はい、
城南静岡高等学校中学校、はい、こういうふうになったわけですけど、これが普通静岡城南高等学校って言いそうなんですけど、城南静岡高等学校って語感はいいんですけど、先生お付けになった。
いや私は静岡城南高等学校にって考えていましたら、うちの先生方がそれは反対にしたものが魅力を感じる学校名なんじゃないって思うんです。じゃあそうするかっつって城南静岡高等学校っていう名前になった。それがやっぱね、卒業生なんか聞きますと、あの名前はいいねって言ってくれるんですよね。
語感がいいですよね、城南静岡っていうとね。やっぱり私も静岡城南っていうとごく平凡っていうかね。
そうですね、うん、
やっぱり若い先生方の感性っていうかね、センスの問題なんでしょうけどね。
そうですね。
まあ、しかしそれにしてもその男女共学にする、学校名を変える、それからパソコンというか IT 事業を取り入れるというふうなことで大きくそのシフトさせた。やっぱりその決断っていうのは大変だったんでしょうね。いろいろ。
そうですね。今先生はねプロジェクターで昔の黒板は今うち私の学校はホワイトボードなんで、でプロジェクターで画面を映しますと、昔は黒板の時代はこう帳簿を書いたんですね。それが今はそのプロジェクターで映しますから、あとは数字を入れるだけなんだ。そうしますと1年間でやる教科書が半年で終わる。それでそうしますと1年の後期までの日照の2級は半分ぐらいの生徒が取ってくれる。
しかし日照の簿記検定っていうのは非常にレベルが高いんですけど、
はいはい、
で先日の新聞にもですね、
はい、
バレーボールに属する子供さんがお二人ね、
はい、
一級に合格したって書いてある。あれはもう本当に合格率っていうのは厳しいんでしょ。
そうですね。今静岡県はゼロです。うち以外はゼロです。
あ、そうですか。
東海で岐阜県の県立岐阜商業っていうの
ありますね。よくやって
これはトップ校ですけどね、ここはもうかなり合格させる率は高いですけども、 全国で30人ぐらいじゃないですかね、高校生で1級を取るの
すごいですね、その中から2人いて、しかもそれだけやってるんじゃなくてバレーボール部に属してて、なんかあの新聞によると大石さんって人と中西さんってね、はい、あの子供さんで、いやーすごいですね、それを運動をやったあと夜勉強するわけですか。
あのね、この1級を取る子っていうのは多くの子が運動部の子なんですよ。水泳部とかですね、ソフト部とかですね、これが取るんです。
なんか逆のような感じもしますけどね。
ですから僕思ったんですけどね、その運動でもってその粘るっていうか頑張ろうっていう、そういう気持ちがねできてくるのかなと。だから運動とやっぱ勉強は両立させて、そこに専念させた方が子供ちはいい結果が出すんじゃないか。
発想
は、それを私はね、あの子っちゅうが、そういう子っちゅうが多いっちゅうことは、私は幸せです。
でもまあ、先生のね、リーダーシップっていうか、お人柄にもよるだろうっていうふうに思いますけど、大したもんですね、全国で30人の中で2人も。
私はできないです。
いやいや、そんなことはないんでしょうけど。それから、まあ、いろいろ新聞で拝見するとですね、ユニークな、実践教育やってられて、電子取引っていうですか、学び屋っていうんですかね、まあ、サイバーショッピングっていうか、ネットショッピングっていうか、そういうものをいろいろ、まあ、広げているっていうようなことも、新聞方に紹介されてますね。
はい。
これはどんなものなんでしょう。
商業校っていうのは、昔は実践教室っていう大きい教室がありまして、その中に銀行とか商店がありましてですね、そこで模擬的な勉強させたんです。で、これをやっててましたら、企業さんが、もうそれは時代遅れだ。今もう銀行行く人いないよ、つって。これどうするですかって言ったら、もう電子、それ電気、まあもう電話とかないでもう取引しちゃってるから。それで、じゃあもう実践はやめようと。実践をやめる代わりに、そういうその電子取引の会社を作っちゃおう。それで始めたんです。
なるほどね。要するに、まあ、一種の株式会社的なその組織をその学内に作って。
子供の中に社長、専務、広報部長、宣伝部長っていうの。で、もうそのこっちがもう今年で8年なんですけども、先生があんまり手を出さなくても、そのこっちがもう次へ次へ伝えましてね。もう一つの会社が出来上がってきてるって感じですね。
なるほどね。
FM ハイ、爽やか談話室、城南静岡高等学校校長の増田正さんにお話を伺っています。
先生、まあ、そこまでお話聞くとね、私ども新聞なんかで断片的にはね、そういうご報道は、耳にするんですけれども、目にしたりするんですけれども、そこまで聞くと本当にユニークなね、実践的なね、その現代の IT 化時代にふさわしいような事業をやっておられるんだなと思って改めてちょっと私驚いたんですけれどもね。いや、お話を伺ってみて本当に良かったなと思いますけれども、まあ考えてみますと、その時代の変化に合わせて、もう子どもの在り方っていうか教育っていうか、そういうスポーツや実践教育を通じて人格形成を図っていくっていうか、生き方っていうものも合わせて、
むしろ子どもの方がそういうのを求めてるじゃないのかなと思う。
なるほどね。
ですから今夏休みですけども、学び屋室っていう部屋はいつ行っても子供ちが自分ちでやってます。
パソコンとかいろんなあれを置いて、
ね、で画面をこう映して、ね、ここはこういうふうに変えようとか、あんたと全部議論しながらやってます。だから私の学び屋室のパソコン室は普通の学校こう一列になりますね、円形になってるんです、5台か6台ぐらいと円形にして、そこのグループがそこに入って同じ画面見ながら、ここは足をこうしようっていうのを子供たちがやりとしちゃって、でそれを会社さんに見せて、それで許可を得たらそれを
売り込んでくると。ただし、利益は上げないんですね、
結局。これ私の学校は利益はない。
なるほど。
私の学校は子供たちにそういう勉強をする場を与えてくれれば、ありがたいっていう 気持ちですね。
なんか先日もあのなんて言いますか、静岡空港のね、はい、開港に伴って石川県の輪島へそのまあなんて言いますか、売り込みっていうとおかしいんですけどもね、
はい、
勧誘っていうかね、そういうのに行って、うわあのなんて言いますか、あの有名な旅が加賀屋さんですか、
はいはい、
にも行ってね、まあお得意さんって言い方おかしいんですけどもしてきたっていう子供さんたちがいるって聞いて驚いたんですけどね、はい、
あのそうですね、その前の年が仙台の笹かまぼことかですね、
牛タン
じゃないですか、はい、そういうとこみんなお客になって、
うん、
だからあの私どももだから時々そこでお付き合いさせて買わさせて食べさせてもらって、
いいですよ。
それ生徒が行って その企業に直接行って、はい、そのまあ売り込むというか勧誘して、
はい、勧誘
でまあ一種のなんて言いますかネット化して、でそれでそれをあの、まあ、宣伝に使って、はい、あのまあ、広告して、はい、売買が行われると。しかし普通だったらそれビジネスだったらそこで手数料どのくらい取るっていうのがあるけど、はい、それはないと、こういうことですか。
ああ、
なるほどね。
学校はあの営業じゃない
のなんかちょっと問題な感じもしないではないです
計算しちゃいますね、つい利益はどれくらいかな、うん、
いや株式会社になるとやっぱり利益がないとうまくないから、
学校法人はその代税金は取りこないです
あ、そう
そうですね。
で現在その、まあ、お得意さんって言い方おかしいんですけど、まあ、ネットでね系列化したっていうのは数えるのは大変なんでしょうけど、ざっとどのくらいあるんですかね。
普通のこう個人的な食べ物屋さんのまで入れますと300近くの会社さんが協力してくれてるんじゃないですかね。
うーん、300ね。
あの物の売り買いを やられる会社もあるし、それから宣伝として、うん、アクセスがですね、一月に6万件ぐらい
ある、ね、6万件、そう、まあ、ネットで一口に6万件っていうのは大変なことだよね、アクセス
だから、宣伝でね参加してくれてる会社さんもあるし、実際にものあのよく売れるのが石垣いちご。
あ、そうですか。
石垣いちごが他県のね、
うん、
そこから来てそれを やられてるのが一番なんか営業としては売り上げが大きいそうですよ。
あ、そうですか、うん、なるほどね。もうそれをほとんど生徒さんが自分で行って出かけて行って、はい、ね、さっきの仙台の話とかその能登の加賀屋のね、うん、話なんか、加賀屋なんか僕らとても昔入れなかったですね。
そうです
ね、って一泊何十万円もかかったもんで、ね、とても泊まれたような、うん、旅館じゃなかったんですけどね、そういうところ平気で行っちゃうんですね。
そうです。
立派っちゃ立派なんだな。
だから子供っていうのはもう自分がそういうのをやりたいと思うと、もうどんどんどんどん進んでいきますね。だからそれやっぱ僕らただ手を差し伸べて伸ばしてやるだけのことじゃないかと思うんですけどね。
まあ手を差し伸べてやるっていうより環境を整えてあげるって言いますかね、そういうことをきちっとおやりになってるから、そういうふうに生徒もね動くんだろうっていうふうに思うんですけれどもね、立派なもんですね。
そうですね、やっぱ子供から子供にこう伝えて、だんだんこう前のうまくやった子供たちが卒業してその次の子ちにどうかなと思うと、ちゃんとやっぱや、
うん、
受け継いでやってますね。
うん、
だから人は変わりますけども、内容的にはずっとだんだんだんだんこう専門家の方に伺ってもだんだんこう充実してきてるって 言われますね。
さすがですね。まあよく静岡県の場合はね、他県の先進県と違って公立がよく強いということを言われましたね、はいはい、で私立がちょっと弱いんだ、うん、だけど今お話を伺ってみるとね、こういうユニークな特色ある、ね、教育をしているということは素晴らしいことで、もっとやっぱり県民の人たちもね知ってもらった方がいいんじゃないかというふうに思いますけどね、うん、
ありがたいですね。
うん、
あとは私はねやっぱ今考えてますのはね、やっぱりいずれにしても人間はやっぱ働かなきゃないから、その技術とか知識はやっぱしっかり勉強させる必要があると思うんですけど、もう一つはやっぱ人間づくりだと思うんですよ。だからこれからやっぱり人間づくりを そこへもう一つ子供たちに植え付けてやれば、まあどこへ出しても恥ずかしくない子供さんが卒業してってくれるんじゃないのかなと思って。
なるほどね。その学び屋へ私がちょっと見せていただけませんかって、まあやってる内容はこれは はい、ネットでやってるんだからわからないんですけれども、こんな雰囲気でこんな風にやってるっていうのは見せてもらえますか。
どうぞどうぞ。
そうですか。
あの教室もですね、あのご覧になると分かるんですけど、廊下側が全部ガラス張り、
外から丸見え。
だから私はいつもあのぐるぐる回るんですけど、寝る子がいないです、で先生もやっぱり一生懸命
そうですね、
見、まあ、そうですね、
全部見えちゃえばね、いろんなお客さんも来るでしょうしね、校長先生も来られるということになれば。なるほどね。やっぱりそうですね、使命感を持って先生方もね、その子どもたちの教育に当たっておられるということ、ね、まあ、先生のリーダーシップとかお人柄がなせる技なんでしょうけれどもね、素晴らしいことですね。あのこれからね、もっともっといろんなことを取り入れたり、いろんな充実していきたいというふうにお考えだろうと思うけど、何かお考えになっていることありますか。
そうですね、今やっぱりさっき申し上げたように、知識と技能は今の形で子どもたちはちゃんとやってくれてるから、あとはやっぱりどこへ出してもその人をやっぱり助けてくれるね、一生懸命ものを考えてくれるような人間づくりを、そういう人間を育てる、そういう意識感をあの植え付けさせることを定着させれば、一つのやっぱ完成した教育じゃないのかなって、私はそれを夢にして、あと残る人生を
まだまだ先生頑張っていただかないとモデル校としてね、まあ、本当に素晴らしいなというふうに改めて感じたんですけれども、まあ、あの今日はいいお話を伺わせていただきましてありがとうございました。これからも先生頑張って、
ありがとうございます。
非常に素晴らしい教育をね続けていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は城南静岡高等学校校長の増田正史さんをお迎えしてお話を伺いました。増田さん、どうもありがとうございました。
いや、どうもこちらこそ
ありがとうございました。
さて、次週9月20日は住宅店舗リフォームの中村さん家代表の中村ひろ子さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。